パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、warimite@gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
朝記者からいただきました。先日ニュースにもなりましたが、虎の穴に同人誌の通販を委託していたサークルが突然カード決済会社からのクレームを理由に同人誌の委託を中止したいと言われたそうです。どうやらカード会社が同人誌のタイトルだけで禁止されている児童ポルノだと勝手に判断し圧力をかけたようです。もちろん実在しない二次元キャラによる性的描写は国内においては合法なのですが、カード会社の無理解もしくは意図的にこのような強硬手段に出たようです。幸い国会議員がカード会社のアメリカ本社に行って掛け合ったところ、本社ではそのような判断基準は存在しないとの確認が取れた直後、一連の同人誌の決済も元に戻ったそうです。今回は事なきを得ましたが、同人誌がカード会社の意向だけで通販ができなくなる事例が発生した以上、再び同様の事柄が起きないとは言い切れなくなってしまいました。もしかしたら今後、同人誌は即売会やサークルからの直販でしか手に入らないレアアイテムに逆戻りするかもしれませんね。地方勢には辛い時代だなというメールをいただきました。ネズリョともちつ編集長の米粒社協のサンキュータソウです。
日が燃えるです。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
9月の編集部ということでね、
はい、
集まっていただきましたけれども、このニュース知ってた？
いや、僕初めて聞きました。
うん、初めてです。
ねえ、こんなことあったんだね。
なるほど。
クレジット会社ね、そうなんですよ、今。
そうだね。
めっちゃ厳しいんですよね。
あ、そうなんだ。
そうですよ。うちのバイト先なんかでも影響をもろ受けてますからね。
例えばどういうこと？
ちょっとアダルトなことを表現すると、クレジット会社ガードとかがダメって言って、
比較はクレジットカード会社ってもう一回言ってもらっていい？
クレジットカード会社。
あ、言えるじゃん。
なんだよ、それ。言ってましたよ、ずっと言ってましたよ。言ってないか。はい、そうなんですよ。
はぁ。
こんなことも起こってたんだね。
そう、それに付随して楽天が取りやめたりとか、そういうのが、海外がやるのをね、真似するんですよね、そういう会社が。
ああ、なるほどね。
うん。ね、日本は日本でいいじゃんって思うんですけどね。
グローバルスタンダード的なことです
ね。はいはいはいはい。確かになんか、そういうなんかアダルト的な規制って、海外めっちゃ厳しいですもんね、日本に比べたら。
めちゃめちゃきつい。
めちゃめちゃきついですよね。
めちゃめちゃきつい。
もうなんかそもそもなんか人間のキャラクターでそういうイラスト描いちゃダメみたいな。
そうだね。
のもあったりしますもんね。
だからヨーロッパのアニメの輸入の基準とかも結構厳しいから。
うん。
いわゆるこっちでいう萌えアニメってちょっとギリギリな感じというか。
はぁ、
児童ポルノに入っちゃうのもある、
ね。なるほど、なるほど。
はいはいはい、はい。
うん、やっぱちゃんとまだこうネイティブヒガ君みたいなのがたくさんいるってことですよね。
おいおいおいおい。否定はしてませんけど。
まあそうですよね。
はい、
まあそっか、即売会で直接買うしかなくなるみたいな。まあ昔は、まあ同人誌ってもともとそういうもんなんでしょうけどね。
そうだね。
まあでも、まあ便利、通販とかできて便利なのももちろんありがたいですけどね。
まああとは直販。直販だよね。
うん。いや、でも確かにそれ閉ざされちゃったら結構厳しいですね。さっきの地方の方とか、
うん、
直売会行く機会がないとかいう人だとね。
それこそもうホームページとかまで行って、
はい、はい。
なんか、ロック解除の暗号とかも聞いて、 で、自分の住所も教えて郵送してもらうみたいな、そういう、ね、手売りですよ、はっきり言って。
もう本当に個人間のやり取りみたいに、
うん、
本当に怪しい本みたいになってますね。
そうだよね。まあ、実際怪しい本なんだけどね。
まあ、そうですけどね。
その方が逆に興奮しますよ、はい、絶対。あのね、昔ジャンプの全員サービスで金消しあったんですよ。あれは、あの、切って何円分って送って僕もらってましたからね。
あ、
そういうの別にオタクは嫌いじゃないんですよ、別にそういうのはね。
うん、昔のね、そうですね、はい、子供向け雑誌でもありましたもんね。応募者全員サービス。うう
邪魔があるほど欲望がね、興奮しますんで。負けませんよ、そんなんじ
ゃ。今こそ自動販売機を復活してほしいよね。
ああ、まさに。ほんとそう。
あれやっぱ家に持って帰るまでがマックスだからね。
本当そうですよね。
うん。
ゴゴーンって音が鳴らないようにね。
あ、なんか地元にあったな、なんか。
あった。
うん、あった、あるでしょ、絶対。
あったんですけど、僕の記憶違いかもわかんないですけど、あの、国道沿いだったんですよ。
地元ってどこまで指す？あの島にある？
いや、あの島じゃないですね。僕の、あの、南部ですかね。沖縄県の南部の。ある場所に、まあ、その親と一緒になんか買い物でよく行くエリアがあって、
うん、
なんかその飲み物じゃないものを売ってる自販機があるなっていう。まあ多分それがその自販機だったんでしょうけど、ただ国道沿いだったんで、絶対買うとこ見られるんですよ、ね。
買えないなそれは。
絶対に。
買えないわ。
なんかレンタルビデオショップの、に置いてあった気がするんですよ。店頭に。
あー、なるほど。
ただめちゃくちゃ目立つ場所だったんで。そうですね。なんか懐かしいなって感じがしますね。多分あれ、その、いわゆる、まあ、ビニボンっていう言い方なんですかね。
そうだね。
なんか、を、その自動販売、売ってた自動販売機。というか。
ああいう感じでなんか同人誌販売機があればいいかもしれ
ない。
一個だけちょっと言ってきますけど、
はい。
同時視野でもセクシャなもんばっかじゃないですからね。
そうなんだよ。
そうなんですよね。
それはそうなんだ。
ボールペン専門の同時視とかそういうのがあるんですからね。
ボールペンマニアの三鷹さんのやつね。三鷹さんがどうしてんのかな、今。
そうですよ。
結構追いかけてたんだけどな。
ね、
続きまして。
はい。
響けユーフォニアムに関する宇治市の状況ということで、この方は、ちょっと、はい、お名前が、森吉さん、改めてありがとうございます。
ありがとうございます。
クラリネットのあの子、高久千恵里ですよ。響けユーフォニアムの吹奏楽部員、全員に名前がついてる。これ、どうにかしてるよ、京アニさん。ということで、あの、前ちょっとね、クラリネットのあの子、まあ、ユーフォニアムで誰が一番好きかみたいな話になった時に、
はい、
その、あの、クラリネットのあの子、みたいな、その、ちょっとね、あの、名前がわからない子がいるって言ってたんですけど、
はいはい、
確かに、映画版見に行った時のパンフレットとかに全員名前書いてあったんだよね。あと、誕生日とか確か、そういうのもね、入ってたと思うんだよね。あ、こんなの考えてんだ、という。で、響けユーフォニアム特集では、いの一番に読んでいただきありがとうございます。宇治市出場。出身大阪在住、宇治に住んでる時は行かなかったところに UFO は連れて行ってくれます。そして宇治市も京アニのデザインしたものを観光キャンペーンに使うなど市長含めて行政企業はノリノリです。特に JR 東海とアニメでも描かれた京阪電車が共同でコラボキャンペーンを展開するなど今もなお続いています。内容はあまりにも多岐にわたるので割愛します。7月には、京阪宇治駅前の茶綱という宇治茶を中心とした公園に、京アニ事件を受けて志をつなぐ日が設置されました。あ、これニュースにもなってましたね。数箇所ある観光案内所に等身大パネルが設置されています。見どころは宇治市観光センターなど9年前のものも継続的に設置されている点で、作者の武田さんの当時のサインが書かれていたり、色あせていたり、色あせているというのは設置され続けているということですよね。久美子の顔つきも9年前は幼さも見えます。比べて見れるのも成長が感じられる展示です。久美子が練習する宇治川沿いのベンチも訪れる人が絶えず、どうしたかは知らないけど楽器を持ってきてベンチにユーフォニアムを置いて写真を撮るグループも。 他には北宇治の夏制服を着てる女性もちょいちょい見ます、うん、聖地巡礼マップを持ってる人、バッグにいくつもバッジをつけている人、ゆかりの場所である大吉山展望台に、訪れる人、まだまだ宇治は UFO で盛り上がっていますということで、森吉さんからメールいただきました。ありがとうございます。なんかね、こんな感じらしいよ、うん、こういう写真いただいてるんですけど、
あ、確かに、
はいはい、あ、これ
違う、
なるほど、あ、一期の時のパネルと、2024年放送の第3期のパネルと、
そうそう、パネルがね、
はい、
なんだろう、なんか一年の時の方が足が太い気がする、
もうこっちが好き、
そっちが好きとかあんま言わないようには、ね、生々しいんで、でもムチムチだよね、やっぱ高一から高三っていう、なんかこう、少女と女性の間だった頃からなんかちゃん、なんか女性になった感ありますよね。いいですね、こういう、比べてみられるね。
はいはい。いいですね。確か UFO の影響力すごいですね。
すごい。これ、
うん、いやもうなんか、すっごいシンプルに考えたときに、なんか、このアニメ一番すごいなって思ったのが、ユーフォニアムっていう楽器があるって、こんだけ有名にしたっていうのは。
それだよ。
僕正直全く聞いたことなかったんで、うんうん、ユーフォニアムっていう楽器があるっていうのは。
あ、
だし、結構吹奏楽って、本当にやったことある人はわかるけど、それ以外の人って結構、あんま、どういうことしてんのかあんま知らないというか、
うん、
練習どういう風にしてんのかなみたいな。まあ、その、遠くから聞こえてくる楽器の音とかの雰囲気はわかるんですけど、
うん、
結構な、こういうその、実はどの、なんか体育会系の部活よりもなんかスポコンしてる感じというか、
そうそう、
この作品だとね、なんか、で、まあそのアニメもこの 3期もやって、まあ、劇場版も何本もやってという影響で、もう、だって10周年ですよね、確か来年。
そうだね。
アニメだけで。
うん
うん、で、まあ、いわゆる聖地巡礼にも、役を買ってて、
うん、
で、いや、偉大な作品ですよ、本当に。
そうだね。
はい。
伊賀くんともね、ユーフォニアムの映画特集とか一緒にやりましたけど、
うん、ですね、うん。僕も初期の時はちょうど京都行ったらやってましたんで、写真とか。
あ、そっかそっか。
見てないようにバンバン撮ってましたよ。う
ん、なんかだから今、もう、それこそね、ガールズバンドクライとかもこの間ありましたけど、その前はボッチザロック。うん、もっと前で言うと、軽音、
はい、
うん。バンドもあるし、吹奏楽もあるっていうね。
はい、はい、はい、はい。
俺、だからもう、ほんと、なんか、小中学生の時に見てたら、音楽に行っちゃってたかもしれないなっていう。
あ、そうかもですね。
選択肢があっていいなぁって思いますよね。
うん。
だからバンドやるっていう発想なかったもん。
あ、すっかり。
やってた比嘉くん。
やってる人はクラスにいましたけど、うん、かっこいい人がやるものっていうのがもうあったんですよ。
う
ん、
あ、そういうのがあった。
僕らの時ビジュアル系バンドがめちゃめちゃ皆さんやってたんで、
うん、
僕みたいなもんが、みたいなのあったんですけど、もう楽器なんか持っちゃダメだって思ってました、ね。
あ、そう。
うん、そんな感じでした。本当にみんな、予選会とかもみんなかっこよかったんですよ。
へ、
沖縄でバンドやってる人だし。
お、
確かになんか、いわゆるボッチザロックみたいに、あの感じで楽器始める人って多分、いないイメージあります
ね。うん、いないな、
やっぱ。そうだね。
僕たち学生の頃だったら、やっぱりその、もともとちょっとイケイケだった人が、なんか、モテたくて楽器始めるみたいな印象がやっぱずっとあるから。
エースで4番みたいな性格のね。
いやー、そうですね。
ギター持つみたいな。
うん。いわゆるなんか、ギターオタクみたいな人が、なんかいるってイメージがそんなに、
ああ、確かに。
まあ、最近はでもそういう人もね、いるんでしょうね。その、いわゆるその、何でしょう、文化系の感じで楽器始める人みたいな。
とかね、陰キャっぽい人とかでもね。
はい、それこそ、さっきの吹奏楽部、吹奏楽部出身のバンドとか、
ああ。
そういうのもいたりしますからね。なんか
そうだね。
いわゆる、はい。
続きまして、熱文字ネーム、ロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
短いメールということでね。ロシデレ、これは、はい、ロシア語で出れる隣のアリアさんっていうのを今やってるんだよ。
もうタイトルが勝つよね。
で、このロシア語で出れるアーリャタンがね、はい、上坂さんがやってんだよ。
ちょっとそんなもん、
まあ、
100点じゃないですか。
まあ、上坂さんしかいないでしょ
うが。のためにあるようなもんじゃないですか、企画。うん。
ロシデレのアーリャタンにメゾン一国の京子さんを見出してしまうのおじさんの号でしょうか。というメールをいただいたんですけど。
いいですね。終わり。あ、そうか。
終わり。終わりです。
本当に短かった。素晴らしい。
先ほど。短かったです。
問いかけ。問いかけですね。
比嘉くんに本当ね、このね、アーリャタン見てほしいんですけど、こういう感じの女の子で。
めっちゃいい、かわいい。めっちゃいいですね。
容姿端麗、成績優秀。周囲から孤高のお姫様と称される優等生。中学3年時に聖霊学園に転入し、現在は高等部生徒会で会計を務めている。
はい、
ロシア人、ロシア人の父と日本人の母。一つ年上の姉の4人家族。ある出来事を機に、隣の席の、まあ、主人公に興味を抱き、うん、彼にはわからないと思っているロシア語で時々からかっている。けど、彼はロシア語がわかるんですよ。
そうなんですか。
だからちょっとその、ロシア語で出れてる。うんっていうのを分かっちゃってんだけど、それがもう言えなくなっちゃってるって。
ああ、かわいい。どっちもかわいい。男子も女子もかわいい。いいですね。
上坂さんがやってるんですよ、
ね。ああ。
そう。で、主人公も、なんか、昔、昔仲が良かった、なんか、女の子がいて、
うん、
その子が ロシアの子なんで、頑張ってロシア語覚えたみたいな、設定があって。
いい設定。
で、そのちっちゃい頃、仲良くしてた女の子っていうのが、
うん。
アーリアのお姉さんだったっていう。
お姉さんね。
たまらんでしょう。
っていう、ね。双
子双子じゃなくて、年離れてるお姉さん。
一個違い、一個違い。
一個か。
一個違いですね。
一個大きいですね、はい。うん。
そうなんですよ。
これ。
この方、追伸いただいてるんですけどね。
うん。
うるせえ奴ら、ランマ2分の1と高橋作品のリメイクが続きますが、メゾン一国のリメイクをする際は、うん、京子さんをぜひ、CV、上坂すみれ様でお願いしたいと、切に望む次第だな。いやいや、もうラムちゃんやったからないでしょ。
そうですね。
京子さん。
京子さんか。まあ、
メゾン一国、京子さん。
あれ実写ドラマだと、誰でしたっけあの伊藤美咲さんでしたっけ
もうバージョンもあります。プッツン女優バージョンもありましたよね。我々世代で言うと。プッツン女優の人。マリコの人が。
石原。
マリコでしたっけ、
石原マリコ。
そうそうですね。
ね。僕はそのバージョンのイメージ強いですけどね。
ああ、はいはい。なるほど。あ、そうか。その、僕が見てたやつの前のやつ
ですね。前に多分、あれ映画版だった気がしますね。映画版が石原さんで。
そうそうそう、映画版石原まりこですね。う
ん、あ、映画版が86年って書いてます、
ね。うわぁ。
石黒賢が五代くんやってたんだ。
当時のキャスティングとしては悪くないですけどね。
でもさ、明美さんさ、宮崎美佳子がやってんだよ。
嘘？
そうなんすか？信じらんないよね。
信じら
ん
ないです。
おー、すごい。
全然イメージ違うよね。
ですね。
はい。
見本順でしょ、絶対。見本順。
で、四谷さんを、イブマサトウがやってんだよ。
あ、そうそうそう、そのなんかイメージ
だよ。そういう感じだよ、
ね。あれよかったです、よかったです。はい。
確かに、美穂純だよ。ゆみさん。
なるほどな。
アニメはもうね、島本さんだからね。
そうですね。
あ、そうですね。
いやー、上坂さんか、今だと誰なんだ、
おとなし京子。なんだろう、でも本当に、もう、パッと、もうイメージで、早見沙織さんとかは。
ああ、
いや、でも、どうも。
あっとみくん正解。それ正解で、あっとみくん。
そうかも。確かに。
結構でも、ああいうその、おっとり系を、のキャラクターをやる声優さんたちって結構、その、ベテランも層が厚いし、若手も結構層が厚かったりして、
ね、
みたいな。
確かにそうですね。
ねえ、なんすかね、野田真美子さんとか。
いや、まあ、野田さんあるかもね。
ね、僕も野田さんはちょっと頭浮かんですか、ちょっと、あそこ今お母さんになっちゃうかなと思っちゃって、京子さんの。
まあまあ、老人だからね。あるかもしれないよね。
はいはい。
ちょっと。続いてのメールはですね、青の世界へようこそさんからいただきました。
はい、ます。
札幌市在住、国作屋世代。ね。半世紀生きてる人ですね。熱量と文字数のファンサイト、熱文字マニア内に簡単なアンケートに答えると、熱文字記者としてプロフィールが掲載されるというシステムがあります。クールミント記者が作ったサイトですよね。一応条件があって、熱文字記者のプロフィールは一度でも番組内で投稿が採用されたらという決まり事はあるのですが、2024年9月13日現在、9名のリスナー記者のプロフィールが掲載されています。熱文字マニアでは熱文字記者のプロフィールを随時、募集していますので、一度でもメールが紹介されたリスナー並びに常連記者のご応募をお待ちしております。いくつか質問事項の中に好きなアニメはありますか？最大5作品まで教えてくださいというものがあります。
5作品？
うん。なるほど。ちなみに私が選んだ作品は、小市民シリーズ、評価、波を聞いてくれ、四畳半神話体系、宇宙天家族の5作品です。
おー。うん、
ファンサイトの管理人であるクールミント記者の好きなアニメ5選は、白箱、ゆるキャン、ウマ娘プリティダービー、山のすすめ、ガールズバンドくらいでした。
ああ、うん。
都度更新できんのかな。
それによって話変わってきますよね。うん、
部費部の生みの親、シャラクサイジョニー記者の好きなアニメ5選は、四畳半神話体系、機動戦、機動戦艦なでしこ、
うん、
カーボイビバップ。逮捕しちゃうぞ、フルスロットル。いや
ー、
好きだな、俺も好きだった。月が綺麗でした。あー、なるほど。皆様が好きなアニメを5作品選ぶとしたら、どの作品を選びますか？むずい。
むずいですね。
だからこれ、本気のやつで答えるか、その、はい、自己紹介用として答えるか、ね。
あー、なるほど、なるほど。確かに。うん、
どうする？
なるほど。
いや、結構これルールを言ってくれないと、なんすか、あの、好きであるのか、5作品だけ手元残すとか、そういうやつにするのか、でもまた全然変わってくると思うんですよ。
え、じゃあ5作品だけ手元に残すと、もう無人島5作品しか持って
ない。あ、マジですか。
もう一生これで楽しんでくださいって言われた場合。
いやー、なんだろうな。あの、何年か前に、なんかあの、新宿で、あの、オタク芸人フェスっていうイベントを、やった時に、その、まあ、我々の、その、太田プロの、アニメオタク芸人たちの、で、ライブやった時に、その、企画で、みんなの好きなアニメをとりあえず提出しようっていう、
悩んじゃう。
の、やったんですけど、その時、一人100個ずつってやったんですよ。
100個出せんだったらいいね。
一人100個ずつ、一人100個ずつでも相当悩んだんですよ、みんな。
ああ
。なんか。
そうだね。
それを5に絞れって言うんですもんね。
だから、
相当ですね、
ま。無理な話なんですよ。無理な話な、っていうことは、
うん、
自分がどういう傾向のものを好きかっていうのを、まあ、うん、あの、伝える5作品っていう、まあ。
そうですね。
ことですよね。
だ
から、小市民シリーズとか評価が入るっていうことはミステリーが好きってことですよね。四畳半神話体系、宇宙天家族。あ、だから結構新しい挑戦をするような作品とか、
うんうんうん、
まあ小説原作とかも好きってことですよね。うん、まあ波を聞いてくれる
ん
ですけど、
はい、うん、
まあゆるキャン、ウマ娘、山のすすめ、
ほうほう、
クールミント記者選んでますけども、これ完全キャラ萌えですよね。
あ、
それはわかる、わかる。すごいいいメッセージだと思うけど、その中に白箱が入ってたりとか、ガールズバンドくらいが入ってるっていうことですよね。だこれ、軽音でもなく、ボッチザックでもなく、ね、ガールズバンドくらいなっていうことですよね。
はいはいはい。
で、シャラクサイジョニー記者は、あの、まあ、四畳半神話体系、あ、なんかこの人、あの、信頼できるみたいなのがあって、なでしこ、え、いくつっていうのがあって、カーボイビバップ、まあまあまあ、そうか。で、はい、逮捕しちゃうぞ、フルスロットルが入るっていうのは、
うん、
あ、なるほど、その、コメディ作品もお好きなのね、と。
はいはい。
ああ。
まあ、でも美女も好きなのね、と。 ちょっと面白いやつ、うん、で、好きが綺麗。あ、やっぱりこの人は、ちゃんと作り込んでる作品好きなんだなっていうのが伝わるよね。
うん。
さあ、どうです
か。あ、時間は好きだぞ。
いやー、
まあ。まあ、だから俺だったら、やっぱり、うん、その、アズマンガ大王とか、山のすすめとか、うん、そういうのも入ってくるんだけど、はい、じゃあ、まあ、もうキャラ萌えに関しては一つ絞ろうと。
うん。
おー、はいはい。
いうことになれば、その、どっちかってことになるよね、多分ね。
そうですね。
まあ、枠って考え方ですかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
はいはい。
M1 ってこうやって先行されてくんだ
な。ああ、なるほど。なるほど。
はいはい、
全部同じ味にしないというね。
受けた順じゃなくて。
そうそうそう。そう
っていうね。
うん。やっぱオズワルドと Q だったらどっちかだよね、みたいな話にな
ってるんだね。なるほどね。うん。
まあ、だから、そうだよね。でもやっぱ一、そうだよね。ああ、難しいな
ぁ。くぁ。
どうする
僕はね、もう撮影先行きますよ。
はい。
国王図書館でしょ？
はい。
そして、
あの、
そして、ハートキャッチプリキュア、スマイルプリキュア。
スマイル。
うん。この3つは絶対外せないんですよ。
あ、もうプリキュアのうちから2つ入る。
いや、もうね、どっちかにできない。
あ、まあ、それは確かにそうですね。
100点のプリキュアは、スマイルプリキュア。思い出合うのは、ハートキャッチプリキュアなんですけど、この2つはね、分けれないんです。どっちかに選べないんですよ。プリキュアうちは2つ入るんですよ。
あ、
で、
はい、
残り二つがね、難しいです。
もうさ、それだったら、やっぱ四つぐらいプリキュアでもいいんじゃない？その、ああ、もうこういう人なのね。
いや、四つはね、飽きちゃうんです。四つは飽きちゃうんです。
だから、これ、
もっとプリキュア欲しいぐらいでいいんですよ。
わかる。なんか、ドラクエで職業選択するときとか、
はい。
数値をどう配分するかみたいなのってあったじゃん。
はい、はい、はい。
だからもうこれ完全に黒魔法師とかに振っちゃったら。
そうですね。
いやもうマジックポイントだけをこう特化してやっちゃうみたいな。バランスとかいらねえわとか思ってた自分を思い出すな。
ですね。
もう俺ちょこっとシスター入るな、やっぱ。
ああ、よかった。入った。
山のすすめも入っちゃうよな。
はい。
ああ
どうだろうな。
純情ロマンチか。
おぉ。
マリア様がね。マリア様が見てる。そうね。
あれ父さん、あれ入ってません、あれが。
いやー、難しいなぁ、いつ選ぶの。いや、それこそさ、エヴァとかはさ、散々文句も言ってきたけど、楽しませてはもらってるから、
ね。そうなんですよね。
うん、
それで言うと、ロボットって言ったら、ねえ、エヴァか、グレンラガンか、ガンダム。
ガンダム。
どれかなんですけど。
いや、超難しい。
三つはいらない。
たださ、無人島に持ってって、エヴァ見たいかなっていうね。
そうなんですよね。確かに、それ言われるとね、うつうつとするような。
いや、希望があるやつになっちゃうよね。
意外にスポーツアニメも一個入れたくなりますよね、そうなってくると。
おいや、ピンポンかな、そしたら。ピンポン
か。黒子のバスケも僕いいの好きなんだ
よ
な。
お前、黒バス、
いや、
そうだよね。
ジャンプ好きとしては黒子のバスケやっぱ面白かったですよ。
ああ。
とかなんて、面白かった。よく
できてます。ケガ君さ、スラムダンク、ファーストスラムダンクって見たの？
見ましたよ。超面白かったですよ。でもね、なんか、持っていくつもりには、ならないですね。もう。
まあ、そのドラマパートあるもんね、結構ね。
食べ尽くしましたみたいな感じが。
はあ、なるほど。なるほどし、あ、なるほど。皆さんは、そうか、枠で選ぶ感じの。
え、もう、もしかして、もう全部女児向けアニメですか？
いや、なんか、そういう感じで？そういう感じじゃないですけど、なんか、僕はもう、なんかその、人生の要素要素で、何見てただろうなっていう感覚で、
それね、
もう選ぶ感じというか、
いやー、だから俺そう考えてたら、
結構なんか最終的には直感になっちゃうかなっていう。
なるほど。
どうなる
僕は、まず、ボボボボボボボが入るんです
よ。まず。あ
もう、自分 が、ね、学生時代一番夢中になって見れたのなんだろうなって考えたら、ボボボボボボボのアニメ版だったんですよ。まず。
はいはいはいはい。
で、僕もハートキャッチプリキュア入りますね。
お
なんか、プリキュアってやっぱそのなんか、プリキュアってその子供が見るもんでしょっていうイメージだったのを、
うん、
もう見事にやられたというか、 もうなんか、キャラクターも可愛いし、お話も面白いし、うん、お話も熱いし、で、コメディーもあるし、うん、っていう点で、やっぱすごかったっていう割、うん、で、やっぱりプリパラは入りますね。
プリパラ入るよね。
プリパラはちょっとなんか、人生を救われた感があるので、
やっぱり。あ、そうなんだ、
プリパラ。はい、それぐらいなんか夢中で見てる。まあ今もね、ライブとかもやってる、もう10周年ですから、今年。で、やっぱ、現在進行形で楽しんでるっていうのがあるんで、やっぱバンドリとかは。
バンドリな
ぁ、なるほどね。なるほどね。
ちょっとシリーズものとのちょっと境目がね、あやふやかもしれないですけど、はいはいはい、バンドリはやっぱ、まあ、世界が常に広がり続けてる上に、ちょっと、そのアニメだけじゃない、その、メディアミックス的な広がり方も考えて、やると。で、あと一個は、まあ、その、アニメっていう言い方で、合ってるかちょっと、ね、判断任せますけど、ポケモンかもしれないですね。
え、マジか。
ああ、なるほど。
ポケモンなんだかんだで、まあ、入りこそゲームですけど、
うん。
でもなんだかんだでやっぱアニメ版、その、去年そのね、ずっと25年ぐらい、ずっと主役を務めてた、うん、まあ、サトシというキャラクターが、
うん。
ね、その、の旅を描くのが、あの、アニメで終わったっていうのを、に、やっぱちょっと一種の喪失感というか。
へ
ぇー。なんか、その自分の子供の頃の、あれになんか一区切りついたみたいな感覚がちょっとなんか、みんな言葉にできない感情があったんで。あ、やっぱなんかちょっと、そのなんか毎週欠かさず見てたわけじゃないけど、やっぱりちょっと、子供の頃から見てたキャラクターがもう見れなくなるっていうのはちょっと、あ、なんか来るなってのがあったっていうのはあんで、やっぱり、まあ、サトシという存在が偉大だったんだなって
気づかされたんで。マジで、すげえ、サトシすげえ。
ここまで言ったぐらい。
そうですね、まあ、2023年までの、あの、サトシが主人公だった時のポケモンっていう区切り方で、ちょっと、ね、区切り方変で申し訳ないですけど。
なるほど。
あの頃のポケモン。
いいの選んだ。
のアニメっていうのが。まあ、そうですね。歴史もありますし。
ああ。
っていう感じですかね。
いや、そっか、せめて制作会社5つにしてほしいな。
ああ、それだとね、それだとバランス良くなりますよ。
ああ、なるほど。
いや、だ俺日常とかも好きだし。
うん。
え、アズマンが入んないですか、タトウさんの中に。
いや、だからアズマンが入るよ、もちろん。
うん。
あの、フルメタルパニックフモッフ、ね。
うん、ああ、そっか、それだった。
やっぱ2000年代初頭って結構さ。
はい。
まだ肩身が狭かった頃、我々にとっての救いだったアニメっていうのさ。
はい。はい。
やっぱちょっと、ね、はい、忘れられないの。
もう、面白かったですね。
アリアとかも好きなんだよね。
そうか。アリアで。
あー、でもやっぱもう、やっぱ、マリ見て絶対外せないな。俺もう、絶対外せないな。未だに見るし、俺マリ
見て。未だにってす、え、美味しん坊入んないですか？
いや、入んないよ。
入んないんだ。入んないんだ。
頭に入ってる、全部。
あ、そう、
あ、なるほど。
なるほどね、僕と一緒だ。
頭に入ってるけど、いや、それはもう、マリ見てもそうなんだけど、やっぱ、その、美しい幸子を見たいっていうね。
なるほど、なるほど。うん、
それはあるよね。いやー、だからもう、ほんともう、マリ見てで言うと、ようこ様がね、この間、あの、声優さん亡くなっちゃったんですよ。
はい。いやー、はい。ニュース出ましたね。はい、知ってます、ニュース。
いやー、だからもう、マリミテの続編、もうちょっと、もう、厳しいのかもしれない。もう、なんかもう、そういう、なんかもう、気持ちが、すごい、潰れそうになりましたね。
あー、そうですね。
いやー、これはでも、いいですね。クルミンと。
非常にいい、ね、さすがクルミンさん、素晴らしい。
はい、ちょっとね、はい、5作品に絞るってなるとね、ちょっと、自分自身を、ちょっと振り返るみたいな、いい機会ですもんね。
ですね。
うん。いや
ー、
だってそうそう、子供の頃とかどうですか？
うん。
俺、
はい。
いや、そう、
うん。だから、それで言うと僕もやっぱり、子供の頃で言うと、うるせえ奴らで、
うるせえ、ね、
思春期の時に、赤月にちゃちゃなんで、5作品それでなって、結局、
あ、なるほど、
全部女の子になっちゃったんで、あーって思っちゃいますね。男いないんかいと思っちゃった。
あー。日賀さんは女の子だったんですね。
いや、違いますよ。僕も女の子じゃない
です
よ。実は。僕じゃないですよ。
俺、赤毛のアンも好きなんだよね。
あー、そっか。
ほうほうほう。
赤毛のアン素晴らしかったんだな、宮崎監督のね、赤毛のアン良かったな、
うん、高畑さんもね。
高畑さんも私、あれ、富野さんとかもコンテレ入ってたりとかする。
すごいですよね。
オールスターですよ、本当。いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
青の世界へようこそさん、ありがとうございます。続きまして、マケインエンディングについて、ね。
はい。
ロ
ケ。ああ、はいはい。はい、
ちょっと長いメール特集でも言及のあった7月期の作品、負けヒロインが多すぎるのエンディングについてです。
うん、
この作品、物語の面白さに加えて、作画、効果音など、毎回演出の随所に並々ならぬこだわりが見られます。
うん、
例えば、第7話のレモンとコウキの夜の絡みのシーンもすごかった。うん、そこに持ってきて次の第8話からの困りエンディングは全て水彩の手書きという蒸気を移した荒行により制作されたことを知り、うん、いい意味での狂気に包まれた本作品の制作陣に畏敬の念を禁じ得ず、思わず筆を取った次第です。この制作陣のおかげで、とにかく負けヒロインたちが切なくて可愛い、眉間の方はぜひご視聴を、ということで、ロキシャありがとうございます。
ありがとうございます。
負けヒロイン。毎回凝ってるね。
ねえ。
うん、
まさか、なんか、変わるとは思わなかったですね、エンディングが。
そうだよね。
なんかショート動画で YouTube に結構公式で流れてくるんですけど、やっぱなんか本当にちょっと、なんかたまに、なんか、LINE だったりとか、開くと、どこぞのよくわからない女の子とかが踊ってる動画とかが、流れてきたりするじゃないですか。
うん。
なんか、そんな感じで、なんか、相当可愛い瞬間動画みたいな。うん、なんか、そのマケインのアニメのワンシーン。
はいはいはい、はい、はい。
だから、それ公式で上がってるってことは、もう、よっぽど見てほしいんだろうなっていう。もう、ここです
みたいな。
公式はもう、この子の。
見逃すなと。
ヤナミさんのここを見てくださいみたいな。うん、何回でも繰り返し見てくださいみたいな。なんかこだわり、確かにあるなと思いますね。
そうだね。
これ選曲もかなり
素晴らしい。
かなりちょっとなんか、
まあ、おじさん向けなのかって思っちゃうところもあるんだけど。
そうですね。ちょっとその選曲会議みたいなの参加したいですよね。
ああ確かに。
なんかちょっと世代的にやっぱりちょっと自分が結構その中学高校ぐらいの曲とかがあったりとか、まあでもね、あとクレイジーフォーユーとか結構。まあ、新しめの曲。まあ、新しめって言っても10年以上前ですけど。
リアルに明日行くと同世代ぐらいの人が入ってんじゃないかな。
あ、そうかもですね。
いや、絶対そうだと思います。で、最初がだって、瞳のラブ2000。
そうそう、ラブ2000素晴らし
い。エンディングテーマ。そう。まあ、結構このエンディングテーマが、なんか、ちょっとこの負けヒロインたちを、なんか応援する感じの雰囲気の曲を一応選んでるみたいな。
うん、
ことらしいんですけど、うん、なんかやっぱちょっと、ラブ2000は来ちゃいましたね、ちょっと。
うん。来たね、あれは。うん。いや、俺もなんかそんな世代じゃないけど、あ、そういえばこの曲あったなっていう感じあったもんね。
うん。やっぱなんかちょっとカバー曲ってちょっと、まあ、言い方悪いですけど、ずるいっすね。
まあ、いろんな意味が出てきちゃうからね。
確かにね。
やっぱり、そうですね。
記憶が召喚されちゃうからね。
そう、だからやっぱりまあ、この、ね、作品に合わせて、ヒロインが歌うキャラクターソングみたいなのをそのまま、エンディングテーマに使ってもいいんだけども、
うんうんうん、
実はそれよりもぴったりな曲があるんです、これですって出されたのが、うん、もう20年以上にあった曲、20年以上前にあった曲だったってなると、やっぱなんかアーティストってすげえんだなって思いますね。
そう、あとなんかやっぱなぜ今リメイクなのかってことを考えると、
うん、
まあ、言ってもみんながちゃんと CD 買ってた時代というかね、マーケットが成り立ってた時代だったから、
はい、
みんなが知ってる曲っていうのがまだギリギリあったってことだと思うんだよね。音楽番組も結構あったし、
そうですね。
まあ、特に音楽そんなに好きじゃなくても耳にしたことがあるという曲が結構街でも流れていたりとかしてた
んですね。
今はもう完全にみんなもうテレビじゃなくてスマホだし、
そうですね。この音楽の趣味がかなりバラバラ、
そうそうそう、
というか
になっちゃってるもん、
ね。そうですね。歌番組を見なくても全然YouTube 開けば。ザ・ファースト・テイクとか、
うん、
そういったもので音楽を聴く術があって、
と同時にやっぱ YouTube とかになると過去曲と並列化されちゃうから、
うん、
あの昔、あ、今なんかジュリーの曲すごいいいみたいな若い人も結構いるからね。
そうですね。
はい。
結構、本当になんか今、なんか3、40年前ぐらいの曲が急に流行るみたいな。
そうそうそう。
とかあったりして。
みんなが知ってる曲っていうのに、うん、まあ、こう、すがるというとちょっと言葉悪いんですけど、まあ、一つになってくれる、うん、してくれる。
確かに、そうですね。この、それこそこのラブ2000が出た頃って言ったらもう、まあ、その音楽番組もそうですし、うん、CD もみんな買ってたりして、うん、あとそのドラマもみんな一緒のもの見てて、
そうそうそう。
そのドラマの主題歌をみんな知っててっていう、
うん、
の考えたら、やっぱりそのね、今のその見れる番組とかメディアがたくさんあるっていうのは、まあいいことなんですけど、逆になんか みんなが見てるっていうのに結構たどり着きにくくなってるのかなって、まあそのやっぱ音楽はでも結構ね、その時間取らないというか、なんかそのやっぱドラマとかあのそういう番組とかとは違って、まあ、一曲まあ、長くて5分とか、だったりするんで、結構、音楽って結構みんな聴いてるもの一緒だったりっていうのは結構今も通じてるものはあるとは、思いますけどね。ネットで流行った曲とかも、最初は、え、今こんな流行ってんのって、全く知らなくてもなんか、1、2週間経ったら、あれ、この曲やっぱどこでも聴くな、みたいになって、結局覚えてるみたいな。
確かにね。
うん。それこそ、あの、今だと、はい、喜んででしたっけ？
うんうん。
あの、はい、喜んでって曲。
うん。
ほんと、ほんの1ヶ月前まで全く知らなかったんですけど。
ああ。
なんか今、マジで、空でもサビ、あの、口ずさめんなぐらい。
あ、マジで俺はもう。
すげえ仲良いな、みたいな。
へえ。まあでも、クリーピーナッツとかもそうだもんね。
そうですね。ブリンバンマンボンも、そうですね。もう、世界的なヒットというか。
ヒガ君わかんないでしょ。
してますよ。クリピーナッツ僕好きですから。
あ、そうなんだ。
はい、割と好きですから聞いてますよ。
ヒガ君音楽聞くの？
音楽は僕は YouTube ミュージックで聞きますよ。
YouTube ミュージック。
あ、はい、YouTube ミュージックってね、はい、アプリもありますもんね。
あの広告なしで見れるので、はいはいはい、YouTube プレミアム、YouTube プレミアム入ったら聞けるんですよ。
うん。
それで結構あれ聞いてますけどね。僕は、2000年代のロックとか、最近ブランキージェットシティがサブスク解禁になったりとか、あとは K-POP ですかね、僕は。
へぇ、聞いてんだ。
はい、今、アイリットっていうところのマグネティックっていうのがすごく好きだとか、
人気あるよね。
どんどん飛んでくるんで、やっぱ、ね、聞いちゃいますね。
そうか。
だから逆に、あ、その、はい、喜んでは知らないかも。
うん。あ、でも今、本当の瞬間最大風速的には今だと思う。
なんですね。へぇ。
そうですね。こっちのケントっていう名前のシンガーソングライターの人が。
そうですね。
これ今調べたら5月に公開した曲らしくて。
うんうんうん。
でも僕はもう、あ、こんな曲があるんだって知ったのは1ヶ月くらい前だった記憶あります。
そうなんだ。
でももう、有線で死ぬほど流れてるんで、もう。で、やっぱちょっと癖になる。
すごいね。
やっぱ癖になる感じなんですよね、やっぱり。
うんうんうん。
そう、だから、アニメでも、やっぱ、うん、もう、あの、星野源とかさ、
はい、そうですね。
米津玄師とかさ、
ファミリー良かったですね。
もう、なんかその辺が入り込んできちゃったらさ、もう、うん、本気のやつじゃん。なん
かずっと本気ですよ、ないんですか、もう、ずっと本気ですよ。
遊び心もないっていうかさ。
まあ、確かに、ね。
あ、もうガチだな、みたいな、もう、すごいお金の匂いしかしないっていうかさ。
ただ、呪術回戦の、あれで、キングヌーが新曲出してきた、あれとかは、良かったですよ。ヒット曲に寄せずに、なんか、作品に寄せてきたんで、ちょっと、なんか、ああいうパターンもあるから、全部が全部嫌じゃないですけどね。
うん。
いや、なんか、もっと萌えソング聞きたいんだけど。
確かに、それはありますけどね。
まあ、そこ、難しいところですよね。結構。だから、まあ、僕も、その、なんか、ちょっと、やっぱり、ガチガチの萌えソング、まあ、いわゆる電波曲っていうか、っていうのはなんか、確か昔に比べたら、結構減ってるイメージはありますけどね。やっぱ、アニメソングイコールなんか電波曲みたいな時代はもう結構終わってるというか、今やっぱりその、さっきもおっしゃってるなんかその、いわゆるその、全国的に有名なロックバンドだったりとか、シンガーソングライターとかがその、アニメのために曲 新曲書き下ろすみたいなのが話題になったりとかで、それがプロモーションにもなったりするから、結構アニメを作ってる側からしても結構、そっちに寄っちゃうのかなっていうのは、
あるよね。
あるね。どうしても、その、この作品の世界観的に、このアーティストに歌ってほしいんですっていうのももちろんこだわりとしても、いる人もいるでしょうし、それこそなんかね、筋肉少女隊とかもね、後ろと捉えやってましたし、
そうだよね。
やってましたしね、結構。まあ、それこそ米津玄師さんがね、チェンソーマンやったりとか。
いや、だからもう、ああいうさ、なんか僕、ビッグマーケットじゃないけど、もうジャンプものとかさ、確実に当てに行かないともう、失脚するみたいな、ところで、出てくるアーティストを見ると、まあ、そっかってなる。ね。
なるほど。
そうですね。でも、なんか、ワンピースはでも、なんかこう30年近く経っても、ずっと北谷さんが主題歌、
これすごいよね。
節目でっていうのが、すごいですね。な、その、いわゆるその ABEX の人気のあるアーティストが、ね、まあ、タッキー&翼とかもやってましたけど、トリプル A だったり、その、ね、その人気ある、東方神起とかもやってましたね、確か。
やってた。
やってた。
がやったりするんだけど、節目でやっぱりその、We Are を歌ってる北谷さんが。
北谷さんすごいね。
で、今の曲も確か北谷さんが歌ってて、っていうので、まあ、なんか
ちゃんと、ね、
そうですね、ちょっと原点に帰ってくる周期みたいなのが多分あるんでしょうね。
なるほど
ね。作品ごとに、長い作品だと。
朝記者からいただいております。
おはようございます。
話題の鹿の子の子の子虎視眈々ですが、2話目にして空回り感を強く感じて株価急落しました。放送前のイカれたプロモからしてぶっ飛んだシュールギャグを期待していたのですが、蓋を開けたらだいぶベタなコメディー作。方向性としてはそれでもいいのですが、肝心のギャグがどうも来ない。浅いボケでも次々に突っ込んで無理やりの面白さを絞り出していて、とにかく出来が雑すぎます。この先生徒会メンバーが揃ったら株価が上向いてくれることを希望材料に、鹿の子株は手放さずに持っておきたいです。
優しい。
ああ。
で、鹿の子に関してはね、また全く別のクールミント記者
で
ございます。
はい、
ありがとうございます。
初アニメの鹿の子の子の虎視眈々が個人的にはめっちゃ好きなんですけど、ネットでは面白くないなど、結構批判的な意見が多くて残念です。主題歌の鹿医療デイズ、
はい、
がネットで話題になったので、比嘉さんもアニメのタイトルくらいは知ってるかと思いますが。
ごめんなさい。
比嘉さんの好きなポプテピピックやおそ松さんとまではいかないものの、かなり自由なギャグアニメなんで、ぜひ比嘉さんに見てもらいたいです。
ちょっと今ネットで調べました。すごいですね。出て感じちゃいますね。鹿の子の子の子、無理ですね。
鹿の子の子の子の子こしたんたん。ちなみにこのアニメのテレビ放送では、船越英一郎、黒木瞳、三時のヒロイン、カサスのテーマに乗せて、西タンターンと言っているだけの何を宣伝しているのかが全く伝わらない西タンクリニックの CM を見ることができます。鹿の子のこの子コシタンタンで西タンタンですよ。これは狙ってスポンサーになってますね。
いや、そうですね。絶対そうです、
いただきました。ありがとうございます。
まあ確かにね、
ここね、難しいよ、これ評価が。
そうなんですね。
話題作にはなってるけどね。
いや、もうだって放送前から話題になってるって結構異常ですもんね。
はい、
主題歌と、あとそれに合わさって載ってたあの映像。
期待値爆上がっちゃうよ。
はい。まあ実際オープニング映像の一部ではなかったっていうのが衝撃の事実でしたけど、延々と変なダンスを踊っている女子高生と、それを見つめてる鹿っていう、謎の映像。あ、確か1時間耐久とかでしたっけ？あの動画。もともと上がってたのが。で、あれ。
頭おかしくなってる。
で、あれだけの踊ってみた動画とかがもう上がり始めて、で、満を持して始まった感があったんで。そうですね。やっぱちょっとなんか、もしかしたら面白くないって言ってる人の大半は多分、ハードルが上がってたっていうのが、もしかしたらあるかもしれない。
なるほどね。
ね、放送前から話題でなると、やっぱり、どうしても期待感が、ね。確かに、そのなんか、ぬるい感じのギャグではあるんでね、テイスト的に。そうですね。あ、でも、僕、ちょっと、3話目ぐらいまで見てて、 ちょっと僕は合わなかったかもしれないですね。
そうだよね。
僕は。
期待値はね、結構高かっただけにみたいなところはありますよね。はい、
僕なんか、その、なんて言えばいいんですよ。まあ、その、トシトラコっていう子が一応ツッコミ役としているじゃないですか、あの作品。
うんうん、
なんかね、僕、その、ツッコミの人が、その、巻き込まれてないのに全力で突っ込んでるのが、なんか違和感あるんですよ。
うん。
なんていうか、その、なんか M1 グランプリ見てて、
うん。
なんか、ボケの人が一人で何かやってるのに対して、旗から見てるツッコミの人が説明口調で突っ込んでるみたいな漫才って結構最近流行ってるんですよ。
そうだね。
あの、まあ、その、順、あの、まあ、M1 の上の方まで行ったコンビで言うと、その、ママタルトみたいな。
うん。まあ、解説なんだよ、
ね。そうですね。
動きの解説なんだよね。
昔の漫才のイメージだと、その、ボケの人とツッコミの人が会話をしてて、あの、ボケの人がなんか言ったら、笑わされるからツッコミの人が、あの、叱ってるみたいなイメージ。
そう
そう。うん。今はその、達夫さんがおっしゃったみたいに、ボケの人が、こうボケてるってのを解説する役みたいになってるみたいな。
もうあのパターンってさ、もう、うん、でも、まあ昔からあるけど。
まあそうですね。
なんていうかな、もう、名前ど忘れした、あのコンビ。M1 優勝した、ピンクのカーディガン着てるさ。
あ、マジカルラブリー。
そう、マジカルラブリーの決勝2本目とかは全編それだったわけで。
はい、あ、はい、追加に使われたくないってやつですね。
もうこれで終わりでいいじゃんって思ったのに、まだ擦ってるし、それが評価されてんだよね。どこに目つけてんの審査員って思うんだけど。俺だったら全落としだわと思うんだけど。もういいよ、解説。
確かに解説系ツッコミみたいな。
ボケとツッコミが会話しないやつで言うと、ね、もう、うん、ナイツもそうだったから、
あ、
このパターンでナイツ以上って出ないっしょって思うし。う
ん、なるほど、はいはい。
うん。でも、こんな状態だったら漫才進化しねえんだけどなって毎回思うけどね。
なんか、その、一応その、漫才だったら僕はまだ見れるんですけど。
俺も見れない。全然。
鹿の子の子の子コスタンタンって、やっぱ作品の中に登場するキャラクターなわけじゃないですか。
うん。
まあその大枠で言うと、まあコントの登場人物。
そうだね。
みたいな感じだから、うん、やっぱ、旗から見てるっていうスタンスって結構通用しないと思うんですよね。
そうだよね。
やっぱその作品の中にもいる人だから。
うん。
そっか。
で、その、コシトラッコの、に結構構わないところで勝手に話が進んでるのに、そこにトラコがわざわざ首突っ込んでるっていうのが、
うん、
結構僕は見てて、なんかついていけない感じがあって。
まあベタな感じになるしね。
はい。そうですね。
そうなんだよ。
結構だからその、ぶっ飛び系ギャグとか、その、暴走系ギャグみたいな人が好きな人は、まあ多分面白い、って感じるっていうのは絶対、それはもうね、まあぶっ飛んでる、
すごいいい言い方してくれてると思うんだよ。
はい。
橋富くんがね。
はい。
いや、まあ、単純に脚本ミスだと思うよ、俺は。
なるほどね。
もっとギャグって難しいよっていうか、一番難しいよって。
いや、演出は大事ですからね。
まあ、芸人目線で言うとそうなっちゃうから。
うん、まあ、結構確かにちょっと、見てて懐かしいな、なんかこういう作品って結構昔、あったなっていう懐かしさを感じることはあるんですけど、なんか逆に言うとなんか古く見える。
まあだからこれを面白いとするっていう基準を決める人がどこにある、うん、いるのかっていうのをちょっと疑問に思ってしまうね。
うん、あ、
シナリオ会議とかにしてもこれを良しとする、
うん、
これが面白いんだっていうのを決める人がいないとああなっちゃうと思うんだよね。
なあ。
で、お気に入り結果、手垢がついたものになりがちなんだよね。
なるほど。
だから強烈なリーダーシップを発揮するか、もう本当に圧倒的な才能がある笑いのプロフェッショナルがいないんだろう。あれですから、なんだろう、過去の本当にそのコンテスト出た人とかが毎回、人を変えてシナリオを書くとかでも全然面白いと思うんだけど。そういうことがないからね。なんかこう、うん、ギャグアドバイザーみたいなのがいてもいいんじゃねえかなと思うんだけどね。
なるほど。
うん。
今、アマゾンプライムのアプリを起動したらですね、うん、あなたが興味ありそうな番、はい、テレビ番組の2つが、
うんうん、
あの、アーリアさんと、鹿の子探偵。
いや、そりゃそうだわ。もう気が向きだわ。
僕、すげえな、めちゃめちゃ滑ってるんですよ。あ、見ますじゃあ。
安心して見られることは確かに。
そうなんですね。
うん。
まあ、そうですね。なんか懐かしいなって感じるギャグアニメではありますけどね。なんか、めっちゃ面白いとは僕は、言ってないですね、人には。
だから、お笑い見すぎなんだよ、俺ら。
まあ、そういう感じなんですかね。
もうこのパターンもういいわってなっちゃってるっていう。
まあ、ちょっと確かにね、あの、お笑い賞レースの会場にいる、あの、芸人のネタに点数つけてる変なやつになっちゃいます。
点数って言わないで。みんな思ってるけど、
だから、そう、ネタ見せとかもすげえ見てると、はい、あ、もうこのパターンかって、2秒で思うやつだから。はい、ああ、ね、もういいわっていう。
なんか我々、
30秒でもう、はい、ありがとうございましたっていう
やつ。そうですね。なんか、そうですね。僕が勝手にね、あの、審査員じゃないのに審査してる気分になっただけでしたね。勝手に。
まあまあでも、一定数ああいうの好きな人もいるからさ。
そうですね。まあ確かに今のこのムーブメントに乗らない手はないですもんね。
そう
さすがに。結構ギャグアニメ好きの人たちは。うん、はい。
だからまあ、若い子たちが見て面白いって言ってる分には全然いいと思うんだよな。
そうですね。テンション的にはやっぱりその、結構スピード感は結構若い人に向けてやってるなっていう。
そうそうそう。
感じはありますもんね。
じゃあ、もう一つ読みますね。
はい。
情報ご存知かわかりませんが、来年に任天堂スイッチで初代のときメモがリマスターされて発売すると発表になりました。
いや、そうなんすよ。うん。
コナミのときめきメモリアルシリーズ公式サイトで情報出てます。オリジナルグラフィックスと新たにグラフィックに切り替えられるらしい。
うん。
ゲーム絵とイラストみたいな感じのグラフィックスが楽しめるわけですよね。それと、ときメモ2から搭載された、エモーショナルボイスシステム搭載されるようで、名前を呼んでくれなくて切なかったときメモラーが狂気乱舞しそうな感じです。
うん、
全員だと思うので、しおりや、虹野さん、片桐さん、人によっては、鏡さんや、ひもさんに名前を呼ばれて嬉しい。私は虹野さん推しなんで、虹野さんに名前を呼ばれたいですが、残念ながら、ニンテンドースイッチをまだ買っておりません。令和に蘇る伝説の恋愛ゲーム、私は松崎さんの一歳上で、ときメモ2で言えば、八重さんと同じ82年生まれなので、うん、世代的にはときメモ2がしっくりきますが、初代に出会わなければ、ときメモ2には出会わなかった。東藩は買うんではないかと思います。来年発売されて購入してプレイされたら、ときメモ特集をするのもありかと思います。昭和のラジカセが SD カードスロットや USB 搭載で再現されて発売される昨今、平成の名恋愛ゲームも復活。いい話です。長くなりましたが、まだまだ暑い日が続きます。水分補給してご自愛ください。ということで、
はい、
いただきました。この方はちょっと名前ないんですけども。
はい。
ときメモ。まあまあ、前のね、ちょっとあの、うん、編集室でもちょっと喋ったんですけれど。
お
う。これは、足富先生はときメモどうなんですか？知ってるのかな？
やったことはないんですけど、うん、その、いわゆるその、恋愛シミュレーションゲームといえばこの作品っていう、
うん、
イメージはやっぱ強いですよね。
うん、そうなんです。
藤崎しおりって名前も知ってましたし。
そうだよね。
はい。
で、また記者からもこのときメモリメイクの件に関しては全く同じ内容の方が来てるんですけども。
う
ん、
はい。ありがとうございます。
一つね、最後に果たして立林を登場させる荒技や、伊集院の正体を知るための裏技は通用するのか、デートスポットは以前のままなのか、そして伝説の機能下で待ってるのは果たして誰なのか、2025年の発売が待たれますという、いただいてるんですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、
気になるのよ。だから、うん、このときメモが出た時代と、
はい。
今って、携帯が出てきてるじゃないですか。
はいはいはい。
そうですね。どうすんのかなっていう。
絶対なしにすると思いますよ。絶対なしですよ。
いや、あるでしょ。まあ、でもリメイクからな。
リメイクですからね。でも、なんか、今回のやつに関してはない気がしますね。
LINE とかは？
LINE もないと思います。
メッセージ機能もなし。も
う、だから、いわゆる電話。家電みたいなことですか、
ね、家電
とかそういうことなんですかね、うん、
もちろん家電ですよ、絶対。引っ掛けて、留守電入ったりとかっていう。
そうだよね、ときメモ。
そうなんですよ。
なぜか、あの当時は疑問に思わなかったけど、
う
なんで親が出ないんだろうって思う。
そうですね。
あのドキドキ。
そうですよね。
あのドキドキがね。みんな一人暮らしなのかなみたいな。
はいはい。
多分スマホとかやってしまうんだったら、もう、決め物の名前つけちゃう、シックとかにしないとダメなんですよ。じゃないです
か、
ね。それだってあの、ガールズサイドがありますからね、ちゃんとやってるのは。
まあ、
あそこがあるんですよ、はい。ガールズサイドをやったらいいんですよ。もう、おじさんしかしないんですから、どうせ。だって、あの、普通に考えたら、あの、過去の絵があって、あの、絵がちょっと今っぽくなるんですけど、うん、キャラデが全く変わんないんですよ。
そうだよね。
多分絶対、ほんと今あったら、3D ポリゴンに変わるぐらいのしないと、
はい、
あの、ドラクエの、あの、最新作がそうだったんですね。
はい、
いわゆるドット絵と 3D のポリゴンが、はい、あの、最新作とか変えられるんですよ。
うん、
にすれば、新しいと思いますけど、あれやらなかった時点で、おじさんたちを楽しませるための方に、舵を切ったと僕は思ってますんで。
まあそうかもね、リメイクって言ってるからね。
うんうん、もう、スマホとか言いなさんなと。はい、あの時代でいいじゃんっていう風になると思います。
はいはい。あ、でも一応リメイク版でもちょっと修正ポイントみたいなのが、なんかあるみたいで、その、イラストで、ちょっとなんか、藤崎しおりが私服でミニスカート履いてるイラストがあるんですけど、
はい、
あの、リメイク版だと、その、ミニスカートでちょっとあらわになってる太もも部分が、メッセージウィンドウで隠れるようになってるんですよ。
なるほど。
ちょっと、やっぱり、今の時代の、なんか、まあその、
対外に売ろうとしてます
ね。まあ逆にだから、エッチなところを隠してるんですよね。リメイクのイラストの方だと。
いやー、そうか、もうちょっといいかな。
規制の問題なのか。いや、
だからもうね、それ考えたら、うん、そっちができんだったら、
うん。
規制外したバージョンも欲しいよね。おじさんたち向けに。
うん。
おじさんたち向けに。
まあ。
そうですね。30年前と、やっぱちょっとゲームの、なんか、あの、セロでしたっけ？
パソゲーム。
あ、そうだ。あ、そうだ。あった。
対象年齢を設定する決まりみたいなのができちゃったもんですから。
そうですね。
まあ、やっぱそういうのが。
まあ、スイッチ版がだっときゃったら仕方ないんですが、まあ、もう、スチーム版、パソコン版が出たら、あの、有志が勝手にやってくれるから大丈夫ですよ。
有志が。
あの、有志が、一応ね、やっぱり企業のイメージもありますからね。
そうですね。
ただ、一つだけ僕心配なのは、パワープロが炎上したんですよ。あの、ゲームバランスがちょっと、
なん
で、問題が難しすぎて、大炎上したんですね。でも、うん、またアップデートですぐに直したんですよ。
へ
ぇー。ただ、時メモも作りっぱなしじゃなくて、アップデートをしてほしいと僕は思います。
あ、そっか。今は、そっか。アップデート
の後から、ね、そうそう、後からどんどん
直したり、
付けられるので。
できますもんね、あの頃と違って。
う
ん、
だから、初回で違うとかっていうのは、もう、逆に言っていこうと。言っていったら、アップデートをコナミさんにしてくれるので。
なるほど。
なるほど。
逆に、僕らコナミのコナミにしていけばなと思ってますね。
これ、名前呼んでもらうシステムっていうのは、やっぱ、すごそうですね。
すごいよ。
あれ、禁止事項があるかどうかですよね。前みたいに。
そうだね。
うん。
デカチンとかがありなのかどうかっていう。
そこはでもさすがに。
ないですかね。あ、ないです
か、ね、だって、もともとだって、なんかいろんなゲームになんかそういう禁止ワードみたいなの設定されてますもんね。
大
体のゲーム
に。まあ、そうですね。確かにね。
いやでもこれすごいですね。時代すごいですね。名前呼んでくれるなんて。
そう。あと何文字までかにもよるしね。両面スクラーとか呼んでくれるかとかも。
うん。僕もなんかもともと、収録されてる、なんか、ベタな名前。まあ、例えば、本当に、なんか、まあ、シンゴくんだったりとか、タカシくんみたいな、うん、もう、デフォルトで、なんか、
うんうん、
よくある名前みたいなの設定されてて、そのあたりを読んでくれるのかなと思ったら、もう、ちゃんとした AI で、文字組み合わせて読んでくれるらしいんで、結構どんな名前でもいけるっぽいですけどね。
なるほど。
いや、これすごい時代だわ。
ですね。
エモーショナルボイスシステムです、
ね。エモーショナル。ただのボイスシステムじゃないんだよ。エモーショナル。
エモーショナル。
すごいです。
感情を入れてくれてるっていうね。
あの、逆にですよ、僕が名前呼んでくれるのもいいんですけども、うん、勝手にあだ名作ってほしい気もしますけどね。
あー、AI だったらね。
タツオなのか、タッチャンなのか、タッチなのかとかを、キャラによって変えてほしいと思って
た。いいなー。
そういうのはちょっと見て、AI さんにやってほしいですね。
いやーでも俺、ひもさんずっと名字で呼びそうな感じするんだよな。
それもありですね。逆に、呼ばないキャラもいていい気がします、僕は。
なるほどね。
かたくなに呼ばない。
寂しいな、それ。
うん。
寂しい。最後に短いメールのコーナーということで、イルカホテル記者からいただきました。久しぶり。ありがとうございます。
ありがとうございます。
編集長皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
山田直子監督最新作、君の色。すごく良かったですというだけのメールいただきました。ありがとうございます。
ね、
ルックバックと君の色に関しては、別でやります。
はい。
というので、まあ、結構、ちょろちょろメールが届いておりますので、
うん、
別でやりたいと思いますので、まあ、今のうちに、ルックバックと君の色見た感想をまとめて送ってきてください。というわけで、本日は以上ですけれども、何かお知らせございますか？
まあそうですね。僕は、まあたまに YouTube でゲーム配信なんぞやってたりしますので、
はい、
時間ある方はぜひご覧くださいということで。はい。
比嘉くんも。
はい。久々にですね、地上波に出るかもしれないので、はい、変な役で。また、僕も決まったら告知をしますので。
ドラマ？
いや、全然全然、バラエティ番組です。いつもの橋役なんですけども。
うん、NHK？
NHK 民放のですね、某ドッキリ番組に出るかもしれないので、はい、よろしくお願いいたします。
いいですね。夏、コミケとかも行ってないよね、今年は。
ないです。
あとは、オタ活なんかした？どこ行った？
僕は例のやつ、ちゃんと行ってきましたよ。マケインの聖地に。
ああ、マジで。
豊橋行ってきました。
行ってきた？
行ってきました。ちくわを、ちくわもちゃんと食べましたよ。
その話聞きたいんだけど、マケインの、なんか、うん、結構展開うまくやってるって豊橋の人からメールあったよね。
そうですよ。
それを受けてちゃんと18切符で行ってきた。
しかもですね、その日、うん、例の大雨で、静岡経由行けなくなってしまったんですよ。
おーおーおー。
だから僕、長野というか山梨通って、
あ、はいはい、
松本城とか見て、あっちルートで行ってきました。で、一回、名古屋まで行って、豊橋に戻るというルートで。
一日じゃ行けないでしょ。
いや、だからもう、15分ぐらいしか行けなかったんですけど、豊橋にはちょっとその後のライブがあったので。
マジで？
うん、でも、駅周辺だけでも十分楽しめましたよ。めっちゃ良かった。めっちゃ良かったです。西武道って本屋さんもすぐそばにあるんで。
なんだっけ、各駅停車しかない、なんか信濃鉄道みたいなやつ乗ったの？
いや、僕は路面電車のあれをもう見るぐらいしかできなかったんですけども。
いや、違う違う、岡谷からさ、名古屋まで出てる。
はい、ああ、そうですね、今日来ました、三木さん。あれはね、僕のとこはなかったんですけども、ほぼ無人駅ばっかりのとこ通って行って。
秘境駅しか。
ああ、そうですね。でもね、景色が、ダムがあってですね、ダムの景色が最高に良かったですね。
へぇ
ー。ちょっと長野県好きになりました。
ああ、なるほど。行ってきました。そして、足止先生はもう兄様ですよね。
そうですね。はい。別で、やるかもしれないです。はい。
はい。というわけなんで、またお楽しみにということでございます。皆さんのおたかつ報告、あるいは番組の感想、アニメの感想、いろいろお待ちしております。すべてのメールの宛先は、netsmoji@gmail.com までお願いします。本日は、以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの困った解決します。II パソコン、詳しくは、iipc.net まで。